アイラ島津。この番組は島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りします。
時刻は土曜日9時になりました。アイラ島津の時間です。アイラ市に関わりの深い戦国武将島津義弘校に関するお話を楽しく学びながらいろいろお話ししておりますけれども、今回も私上垣雄介です。そしてスタジオには佐藤さんに来ていただいてます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回のこの番組で、終わりのところでイベントの告知をしていただきました。
そうですね、はい、
12月の11日でしたね。
そうですね、
はい、鴨田通りで行われるイベントの中で、島津に関係のあるワークショップも開催される、はい、ということだったんですけど、はい、どんな様子だったか教えてもらえますか。
そうですね、前回もお話ししたんですけども、やったワークショップが薩摩切子のかけらを作ったアクセサリー作りと、はい、あと調査人形という、これ愛良市の伝統芸能なんですけれども、調査人形の絵付け体験と2種類やったんですけれども、はい、もう大盛況、
うん、あ、そうですか、
とんでもないことにな
ります。そうですか、はい、お客さんも多かったですか。
はい、まあ、イベント自体もすごく、ね、天気も良かったんでお客さん来ていただいたんですけれども、うん、最終的にですね、薩摩切子の方はまあ200人ぐらい、
あ、そうですか、
200人ぐらい来られて、千賀園さんとの協力でやったんですけど、最初は職員の方が1人来る予定だったんですけど、はいはい、予約人数聞いてこれやばいってことで3人体制
で
フル回転であってですね、はい、で調査人形の方はこれはちょっと絵付けは結構長い時間なので人数はどうしても限りがあったんですけど、こちらも40名近く、
それでも40名ですか、はい、やっぱり薩摩切子自体になかなか触れたことがないという方も多いと思うんですけども、はい、お子さんとかもいらっしゃいました。
もうかなりほとんどお子さんでしたね。やっぱり小学校のお子さんが多くて、まあ、その中であとご家族のお父さんお母さんも一緒に作ってみたいな、そういった方が多かったです ね。
そういう小さい子どもたちにこう鹿児島の伝統文化に触れる機会があるってすごく素敵なことだなと思いますけれども、はい、まあ、これらもその島津家に関わりがあるものということ で、まあ、この番組のテーマとも関係がありますが、はい、前回のちょっと振り返りをしてみたいと思いますけれども、まるまる島津家っていう方々たくさんいらっしゃいますよね、うん、という話から、まあ、その中でも力をつけてきたのはみたいな感じ で、ね、ちょっと全体を、ね、解説をしていただいた感じになりましたけれども、はい、まあ、さらに今日はそこから少し掘り下げてお聞きしていきたいと思います。
はい、
はい、でまずはどこからいきましょうか。
そうですね、まあ、前回、まあ、戦国時代に入ったってところをちょっとお話しして、はいはい、まあ、戦国時代、まあね、皆さんもご存知の通りいろんな全国で、まあ、いろんな勢力が争って、まあ、主導権争いをしてたってところなんですけども、はい、まあ、南九州もね、その、はい、変わらずやっぱり主導権争い、いろんなところで戦いが起こってたっていう中で、島津家の本宗家、まあ、要するに当主ですよね、はい、いろんな一族の当主の人たちがもう力が弱まってきてたと、うんうん、投資とは名ばかりでもうみんな好き勝手やってる状態だと、はい、うん、そういった中でいろんな分家がいるんですけれども、力をつけてきたのが総集家っていう分家と、はい、もう一つが殺集家っていう分家、この2つがライバル関係でバチバチやり合ってたっていうのがこの戦国時代のところですね、はい、
この辺りまで先週、まあ、前回ね、お話をお聞きしたと思いますが、すね、日置市の辺りにいた総集家と、はい、和泉市のあたりにいた薩州家、この2つがまあ力をつけてきていたということですね。はい、でこの本家本宗家は、はい、まあ、力をだんだんなくしてきてたという話でしたけども、はい、まあ、ずっと本宗家ではあったんですよね。
そうですね、まあ、やっぱり、まあ、ここら辺は日本的な部分もあると思います。やっぱ権威、うん、いわゆる権力はないけど権威、やっぱり名前はやっぱり強いものがあるんですね、はいはい、やっぱりそれをしっかり立てつつ、じゃあどう、うん、こう実権を握っていくのかっていうのがさっき言ったその総集家と薩州家の、うん、まあ、争いのところなんですね。
なるほど、この総集家と薩州家はこの本宗家と関係を深めていくってことになるんですか。
そうですね、まあ、まず最初に本宗家と関係を深めていたのが総集家の方で、もともとその時の当主の勝久って人なんですけれども、はい、その人の家臣とその総集家の関係が深くて、いろいろ支援してよっていう風な流れだったんですけれども、うん、はい、ちょっとまあきっかけ的なところが起きてですね、白郡っていうところ、まあ、この白郡って今でいうこの愛良市あたりなんですけど、はいはい、昔は白郡って呼ばれてたんですけれども、まあ、そこで反乱が起きるんですね、うん、でその反乱をやっぱりもう勝久は収められないと、もう鎮圧できないと、
それは本宗家がもうそれだけ力をなくしてしまってたってことですか。
そういうことですね、でも助けてくれって泣きついたのが総集家ですね。で総集家はいいよと、助けるよと、ただその勝久、今当主の後継者にうちの息子を据えてくれと、
ちょっとグッと入りましたね、
はい、グッともうかなりストレートな要求で、はい、あの助けてやる代わりに、まあ、あの後継者はうちの家から出させてくれと、うちの総集家から出させてくれよっていう風な話になるんですけど、でそれを、まあ、承諾して実際にその総集家、まあ、忠義、義弘公とかのおじいさんですね、
はいはい、
が、実際その反乱を鎮圧するわけです、はい、でそうなってくるとやっぱり力関係的に、うん、まあ、総集家の方がぐっと上になりますよね。
あの時助けたよねっていうことですよね。
そうですね、うん、でもう翌年にはですね、あのこの勝久はもう出家して隠居しちゃうんですね。
ほうほうほう。
でこれ隠居しちゃうっていうのも自発的なのかどうかっていうところで言うと、やっぱり結構圧力があったんじゃないかと、
も
うさっさと譲ってくれるよねみたいなのがあったんじゃないかっていうことですね。
まあ、その反乱の鎮圧のために力を貸すけれども、はい、うちの息子を後継ぎにしてくれっていうのは結構、はい、結構強い要求をしたなっていう感じがしますけど、
割とだからまあ言ってしまえば乗っ取りみたいな感じですよね、はい、
でまあ実際にその勝久は出家したわけですから、はい、ちょっと早く引退してくれないかなみたいな、はい、そういうのもあったかもしれないですね、
ですね、はい、っていう風な形で、まあ、こうなるともうやっぱりもう総集家の天下だっていう風になるところが、はい、まあ、ところがどっこい
ところが
ですね、
はい、はい、
まあ、やっぱりその勝久はやっぱり不満に思ってたような感じがあるみたいで、
はいはい、
このもう一つのライバル薩州家と結構連携を始めるんですね、
はいはい、泉にいた薩州家、はいはい、
ですね、まあ、そのさっき言ったの白軍っていうところ、一回その、まあ、反乱を鎮圧して、
はい、
まあ、総集家の関係者を置いてたんですけど、その関係者が裏切ってですね、
うんうん、
さっき言ったの薩州家についちゃうんですね。
あ、そうなんですね、
はい、でそれをまたちょっと鎮圧に総集家の忠義さんが、
はいはい、
あの行くわけですね、
うん、
そうすると鹿児島が空っぽになっちゃうんですよね。
あ、確かに。
っていうところで、はい、薩州家がさっきの勝久を担ぎ出して、
は
い、
鹿
児島を奪う、奪い返すわけですね。
あ、結構もうバチバチにやってます ね、
バチバチにやってで、はい、その時に、まあ、いたその忠義の息子の高久ですね、義弘公の、まあ、お父さんが、はい、まあ、命からがら逃げ出して、まあ、本家の方に逃げ出して、
へえ、
そういう風な流れになる。
まあ、同じその島津家の一族同士でこんなに激しい争いがあったっていうのはちょっと意外な感じがしますけど、
そうですね、はい、もうバチバチでやり合って、まあ、その時は、まあ、とりあえずは、まあ、もう手打ちにしようと、
はいはい、
一旦ちょっと、まあ、もう戦いをやめようという話になったんですけれども、
うんうん、
まあ、そういう中で、まあ、薩州家とその勝久の、まあ、コンビが、まあ、今度はできたわけですよね、
はいはい、
でもそのコンビも解消されちゃうんですね。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、結局薩州家の方も勝久がをこう大事に思ってたわけではなくて、
うん、
勝久を通して、まあ、自分が勢力を強めたいっていう流れで担ぎ出してきたので、結局、まあ、それで仲違いを起こしちゃうんですね。
あーはーはー、なんかあれですね、その権威だけを利用しようとしているというか、
そうですね、
ちょっとなんか明治維新の幕末の頃の錦の御旗を誰が持つかみたいな、
ね、
なんかそんな感覚に近い感じがしますね。
はい、でその中で薩州家と勝久は結局合戦に及ぶ、戦いに及ぶわけですね、
はいはいはい、
でまあ、当然勝久の方が力がないので負けちゃって、はい、鹿児島からもう逃げ出すわけなんですね。
そうなんですね。
となるともう今度は薩州家の天下だと、
はい、
結構薩州家も味方が多かったので、他の家とかから、
うん、
支持を取りつけて、じゃあ我こそがまあ当主だというふうに、まあ、なったわけなんです、ね、
う
ん、
今度は薩州家がまあトップに立ったということですね、
はい、となると勝久はやっぱりそれが面白くないので、今度は、うん、この前ちょっと喧嘩したけれども、
はい、
もう一回ちょっと仲良くしようよってことで総集家と手を結ぶんです、ね、
なんか行ったり来たりしてますね、この人。
そうですね、そういう風に見えられちゃうんですけど、うん、まあ、そういう今度は総集家と勝久が組んで、
はい、
最終的に総集家が勝つんですね。
まあ、最終的には総集家が勝つんですね。
はい、総集家が勝つんですね。で、まあ、この時も当然連携して、まあ、勝久を、うん、まあ、当主を、うん、まあ、元の鹿児島に戻そうというのが大義名分だったんですけれども、うんうん、もうここまで来たら、はい、まあ、要するに薩州家もほぼ倒している状態でも、総集家は今でも基本的に敵があんまりもういなくなっている状態なので、もう勝久を立てる必要がなくなるので、うん、
なるほど、
もう、はい、私が当主ですよっていうことで、総集家が、まあ、三州守護と、三州薩摩、
はい、
大隅、日向の守護、要するに島津家のトップですよっていうのを、まあ、名乗り出て、島津、まあ、いわゆる戦国島津氏が、まあ、スタートするという風な流れになりますね。
はあ、そういう争いがあったんですね、はい、このちなみにこの勝久はもう引退させられちゃった感じ、
ね、そうですね、この後ですね、まあ、いろんなところを頼って、まあ、日向から、文後 の大友氏っていう、はいはい、キリシャン大名で大友総林とか
大分県のあたりですよ ね、
ですね、はいはい、の方までちょっと、まあ、いろいろ人を頼って逃げていく形になるんですけれども、はい、まあ、ちょっとここでちょっと余談なんですけど、ちょっと厄介だったのが島津家がこう代々ですね引き継いできた家宝がある んですけど、はいはい、まあ、その家宝が、まあ、要するに当主の証みたいな形なんですけど、
まあ、天皇家でいう三種の神器みたいな、
その通りですね、はいはいはい、まさにそういうのを持っていて、それを持ち出していっちゃったんですね、
へ、あ、大変、
はい、でまあ総集計ちょっと困ったと、うんうん、まあ、その後、まあ、長い時間をかけてずっと取り戻していって、最終的に、まあ、今の本総家に戻ってくるんですけれども、まあ、さっき言われたみたいに三種の神器がない状態で、まあ、はい、当主につくようなものなので、やっぱりこう、はい、大義名分というか、はいはいはい、そういうのがちょっとないので、うん、まあ、仕方なしにというとちょっと語弊があるんですけれども、お寺の今度はお墨付きを得ることにしたんですね、代わりに、
はい、
玉龍高校の裏に福生寺、まあ、お寺の跡があるんですけれども、はい、そこがもう本当に島津家ゆかりのお寺で、うん、そこの、方に、あなたが三種守護ですっていう認定を、要するに言葉で言うとお墨付きでの認定を受けて、はい、トップに立つと、まあ、そういうちょっと苦難の、スタートで、戦国島津氏はスタート、
やっぱりこの時代はその力を持っていることも大事だけれども、ちゃんと権威があるっていう、権威付けがされているということも大事だったということが分かりますね。
まあ、実際これがやっぱり不十分というところで、やっぱり味方になってくれる人もいれば敵になる人もいたというところで、まあ、この時点ではですね、まあ、その島津家のトップに立ったといっても、はい、まだ一部しか勢力をまだ確保できてないんですね。実際ここで薩摩の国、まあ、いわゆる薩摩半島ですね、はい、も全部制圧できてないんですね。 あくまでその一部っていうところで、もう周り敵だらけっていうような状態だったので、まあ、やっぱりここから本当にそれを、まあ、もう力でねじ伏せていく、まさに戦国の戦いになっていくっていう流れなんですね。
なるほど。まあ、この後はじゃあその周辺をさらに収めるために戦いを続けていくってことになるんですか。
そうですね、いわゆる薩摩大隅日向の三州統一ですね、はい、この三州大衆っていうのが、まあ、いわゆる島津家としての、まあ、本来のあるべき姿なので、うんうん、まあ、それを、まあ、名実ともに取り戻していこうっていうのが、うん、まあ、この戦国島津氏、義弘を含めた四兄弟の戦いになっていくんですね。
そうなんです。まあ、ここから戦国時代になっていくわけですね、はい、先ほど出てきたその当主の証である家宝、
はい、
三種の神器は確か剣と鏡と勾玉でしたっけ、はい、ですよね、はい、この島津家の当主の証っていうのはどんな宝物なのかって分かってるんですか。
はい、まあ、いろいろ後から増えてきた部分もあるんですけど、まあ、一番中核をなすのが、まあ、まさに今国宝にもなってるんですけど、はい、文書の類、文書の類で、要はそれこそ頼朝からその三種を与えられたという文書だったり、はいはい、今それは東京大学 の、はいはい、ところにも要するに国宝として収められて、まあ、貴重な資料というふうになっているんですが、まあ、そういったもう昔からもう島津家が引き継いできた、まあ、文書の類が、まあ、五重持つっていう家宝、
そういう感じなんですね。
そうですね、家系図だったりということ
です、ね、鏡とか剣とかそういうことじゃなくて、はい、いろんな書物とかがもう宝物として代々伝わってきたという感じなんですね、
はい、そうですね、まあ、後からいわゆるそのいろんな装具とか、あと、はい、この後できたのはその旗とかも五重持つに加わるんですけれども、はい、まあ、やっぱり中核なさはその文書、やっぱり源頼朝以来 の、はあ、まあ、名門ということを示すっていう意味でも、やっぱり歴史ある書物を持つということが大事なこと、
でしかもそれが現代も東京大学に残ってるんですね。
そうですね、
いや素晴らしいことだなと思いますけども、やっと戦国時代までたどり着きました、はい、この後島津家がどうなっていくのかというのはまた次回以降ちょっと教えていただきたいと思いますけれども、はい、今日はこれぐらいでおしまいにしたいと思います。佐藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は島津義弘公ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りしました。